すみだ隆平のはまぐり御門の編、令和7年6月25日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のはまぐり御門の編、はまぐリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜のはまぐりボーイはこの方です。
はい、いかがてるでございます。
というわけで2週連続、はい、てるえ先生がはまぐりボーイということで、
はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
先週は塩田武さんをお迎えして、はい、踊り疲れてスペシャルパート1をお送りしたわけですけれども、
はいはい、
パート1があるということは、パート2があるということで、今夜のゲストもこの方です。
小説家の塩田武史です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
ありがとうございます。
塩田さん、申し訳ない ね、
お疲れのところ、
お疲れのところ、
とんでもないです。
この踊り疲れて塩田さんの勝負作、取材が相次いでると言います、はい、その中で時間を取っていただいて、
もちろんです。もう
こそげ取りますよ、これじゃ
ねえ、あの通常だと、そうですよ、骨の髄までもこれつかない
。こんなにたっぷりね、紹介させていただく番組は本当にないので、
3時間
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 こっちが得してますからね、 100%
もうフリーライドしてますからね、塩田武史という名前にね、こうフリーライドして、
そうそう、
ね、実はあの、もしかしたらお気づきの方いらっしゃるかもしれないですが、先週と2本撮りをしておりました。
バレバレやな
そら2回来てくれ、
そら2回来てくれません、塩田さんは、はい、直木賞に候補作となってますから、はい、というわけで日本撮りの2本目なんですけれども、はい、先週はですね、踊り疲れての、まあ、主要登場人物の人となりを追っていったわけなんですけれども、はい、なかなかその本題といいますか、ごめんなさいね、私がなんかちょっとこの使用抹殺、細かいところに僕が食いついて自分の話をするという、う
ん、そうです、住田さんの生い立ち会でもありましたけどね、
それ一番やったらいけないことなんですよ、こうゲストを迎えてる時に自分の話を、でも気持ちよく話させてくれるんだ、これが
ほぼ毎回そうや
いつもね
今頃なりよう。
でもね、今回は僕悪いことしたなというかね、リスナーに悪いことしたなって思いがございまして、というのもたくさんね、メールをいただいてたんですよ。
なるほど。
で、先週の6月16日、まあ、厳密に言うと今日なんですけど、この収録してるのは6月16日の夜なんですけど、19時から収録するんで、メールたくさんお寄せくださいって言ったら、たくさんいただいてたのに、先週18日放送分はメールを一切取り上げないという、この体たらく。
ね。うん、19時までにみたいなこと
を、ね、19時までにって散々煽りながら多分お仕事も忙しいのに、リスナーの方は間に合わせようって呼んでくださったかもしれないのに、もう一周あるねんやってね。
ここでは紹介させていただきます
よ、ね、ここでは紹介させていただきます。ラジオネームふかっちさんからいただきました。前半部分またちょっとね、塩田さんとは関係ない部分があるんで、ちょっと聞いていただきたいんですけど、こんばんは、先日のセンチュリーファミリーコンサート当選させていただき、家族を連れて鑑賞してまいりました。
行っていただいて、
はい、ロームシアターね、
プ
ロのオーケストラを生で聴けたことはもちろん、久石譲、久石ってこれ発音難しいですね、
口がね、
久石譲先生自ら演奏されたピアノソロを聴けて大変有意義な時間でした。久石譲さんがこの、日本センチュリー楽団、こう指揮をしながら、たまにこのピアノも弾くんですね。
すごい。
でまた式に戻って、
それ移動するんですか？
移動するんです。
普通そう、引きぶりって言ったら、まあ、ピアノの座ってやりますけど、
立
って
式なの？そうです。立って式して、また座ってピアノ弾いてっていうことを繰り返して。はい。ロビーでは墨田先生だけでなく、長谷川先生にもご挨拶できました。長谷川先生ご家族も来られておりました。はい、公演後は歯をごこまち店にお邪魔しました。ありがとうございます、スポンサー桜さんのお店行っていただいて、幼い子どもたちが今まで見たことないくらいの食欲を発揮して料理をいただいておりました、ね、お利口さんのお子さんでした、はいはい、見てみました、僕も挨拶させてもらいました、うかちさんの息子さん、息子さんやったかな
おい、
感じたのか覚えてへんな
さて本日は待ちに待った塩田武史先生のご登場ですね、は
い、
ABC ラジオの浦川さんの番組で紹介されたことをきっかけに踊り疲れて購入しました、ここ数年世の中に漂う何とも言えぬ妙な雰囲気に対して、私自身が抱いていた違和感を巧みに言語化されており、一気に読破しました。 特に序章の宣戦布告は誰にでも当てはまる自己啓発として皆さんに目を通していただきたいと強く感じました。今日の放送を聞いてまた改めて読み返したいと思っております。よろしくお願いいたします。
嬉しい、ありがとうございます、はい、
ちゃんとした方も聞いてるんですね。
何ですか？
リスナーの民度が高いという。
いや、深津さんちゃんとしてます、
ね、すごい、読んでいただいたのがすごいな、分厚い小説なんですけど、
ちょっとセンチュリーファミリーコンサートもうちょっと言っていいですか？
もうちょっと、
あの長谷川博己さん、
ほうほう、
俳優 の、はい、長谷川博己さんがナレーションって私聞いてて、はいはい、当初ナレーションっていうことは、うん、だからね、録音した音が流れて
普通は
って思ってたんですよ、うんうん、でそれに合わせて、まあ、うん、あのトトロの演奏がされるのかなとか思ってたら、うん、ご本人登場、
すげえ、あ、すごい豪華、
本人登場で、
めっちゃかっこいい、あの人
かっこいいですよね。
あの、見たことあります？
ないないない。
長谷川博己やばい、
かっこいい、背高いし、
僕ね3階席やったんですよ、うん、ローム・シアターってね、うん、急なんですよ、これ4階席まで来ます、ね、で3階席の一番前で見てたんですけど、うんうんうん、3階席から見て男前って分かるんですよ、うん、僕目悪いから顔の中身、うんうんうん、全然分かんないですよ、うん、もうでも佇まいがどう考えても男前、はいはいはい、背高いし顔小さいし、
うんうん、もう俺一番好きや、俳優な
ほんま、あの、
ほんま、あの、公言してるから、
香川照之じゃなくて、
あ、そうや、
そう、好きじゃない、そんなに好きじゃない。
じゃあ今度芸名、新しい芸名、うん、また考えますわ。長谷川博己に似せて、
いやいやいや似てないや前提として意味わからへん、俺が長谷川博己に似せとって
名前似せますわ、今度新しい芸名を襲名させてあげますわ。
いやいや好きなだけ
かっこよかった。まあそれはさておき、はいはいはいはい、本当にね、この深津さんも言及されてる通り、うん、踊り疲れっていうのこの冒頭部分、うん、宣戦布告が、はい、センセーショナルな内容でございまして、
これもネットで、はい、あの公開されているので、この冒頭部分は、
そうですね、
はい、読んでいただけると思います。
そっか、だからネットで読んだら
より、ね、
絶対買いますよね読みたくなりますよ ね、
リアルなね、
この後どんな話になんねんっていうね、うん、
結構ね、この荒っぽい言葉、
はい、荒っぽい言葉、うん、だから後にね、この宣戦布告誰が書いたかっていうのは分かるんですけども、うんうん、この、まあ、瀬尾という人物なんですが、うんうん、瀬尾がこんな文書くんだっていうね、
そ
う
そ
う、意外性、なんかおとなしい、おとなしいっていうことはないんですけど、
ミステリアスだね、
うちに秘めた情熱はあるんだけれども、うんうん、穏やかな紳士っていうのが瀬尾のイメージなんですが、うんうんうん、この宣戦布告というのは、まあ、苛烈というか、うんうん、激烈な文章、
はい、
うん
うん、この宣戦布告に関しては、はい、やはりあのメモを、うん、数年分のメモを元にして書いてるので、いきなりこう叩き始めたわけじゃないですね、はい、キーボードをずっとこう練って練ってというのがあるので、うんうん、まあ、あのこの宣戦布告っていうのは分解するとあの8つのキーワードに分類されるんですけど、はい、一つはその極性化、あの集団で、はい、まあ、こうだんだんこう、まあ、正しさとかがどんどん過激になっていくという極性化、はい、で一つ、もう一つ、その事実の軽視、
はい、
で、匿名性、うん、準公人、
はい、
新旧の情報被害、炎上、正義で、まあ、虚像の安全圏という、うん、まあ、この8つのキーワードが、はい、分類するとなってるんですけれども、うん、まあ、あのつまり誰が読んでもどこかには刺さる内容になってるはずなんですね、うん、だからこの、まあ、8つのキーワードを、まあ、元にこう変えていくんですけれども、この序章に関しては書き始めたらもうなんかゾーンに入ったみたいな感じで、うん、
それ分かります、
なんかその感じがしましたね、はい、幕下てる感じね、
乗ってるんやろなっていうね、うん、
文章がもう走りまくってる感じがね、
うん、もう本当にブワーッと書いて、うん、もうここ本当に一気呵成に書き上げたという感じでした。その、う
ん、ただその準備には何年もかかって、はい、ずっと温めていた、はい、いろいろ塩田さんがこのネット社会、はいはい、現代社会に感じてた違和感っていうのを、はい、うん、
組み合わせであったりとか、まあ、順番とか、あともう一回ここで持ってくるとか、うん、でマードックをどこに入れるかとか、
はいはい、
だからそういうところも全部あの考えていくので、
マードックというのは戦勝を話し合われた、ね、昔、
ワールド氏の、あの
いたんですよね、犯罪者の名前を公開したっていう、メディアを
イギリスがパニックになった
という、パニックになったっていう、今回はそのこの背をなる人物が、うん、天童昌司というお笑い芸人、そして奥田瑞希という、希代の歌姫、
はい、
2人に対して思い入れが強くて、うん、で、1人、ね、天童昌司はまあ自死してしまい、 そして奥田瑞希はまあ虚偽の報道によって30年ほど前にそれでまあ芸能界から追われるというような形になった。二人に対して思い入れの深い瀬尾がまあ自分の思いを綴るわけですけれども、本当にでもね、この今のネット社会っていうのはだから偉い時代になりましたね。ほんまあっという間に気づいたらこんなことになるだなんてっていうね。
いやもう私最初にツイッターの存在を知ったのは2012年ぐらいですかね。2010年ぐらいか10年とか11年とか。
流行りだしたんが2010年ぐらい
ですかね。そうですよね。10年ぐらいで新聞社の先輩と話してた時に、翔太君ツイッターって知ってるかって言われて、何ですかそれって言ったら、140字以内で好きなことつぶやけんねんって言った時に、僕最初それ聞いた時にその先輩に言ったのが、何が面白いんですかそれって言ったんですよ。でそれ140字以内でそれやって誰が見るんですかって先輩のやつとかって言ってたんですよね。でいやこれは結構面白いんやってその先輩が言ってたんですけど、それから瞬く間にみんなが使うようになって、
そうですよね、
びっくりしました、あの速度は。
なんか本当にもう変わりましたよね、世の中がそういう SNS、
なんかみんながみんな結構その、想像つかなかったところに連れて行かれてるっていう感じがして、こんなに両極端な、まあ、潔癖と、まあ、ものすごく下品なもの、両極端なものがまるで花道を歩いてるかのように、それがネット社会、現代社会の相違であるかのような形なんですけれども、もう大半はサイレントマジョリティで、
そのはずなんですよ。
そうなんですよ。
やってない
からね。大半はその両極端なことは思ってないんですよね。
思ってない。
でもそれがみんなが思ってるように感じると、あ、そう合わせないとダメだという同調圧力になり、または相互監視による萎縮を生むという。
引っ張られちゃうんですよね、そっちの。
そうなんですよね。
気にはなるもんな。極端、極端ちゃん思うけどみんなこう思ってんのみたいになるもんな。
そうなんですよね。まあ、また激しいものとかまた怒りという方が伝達するというデータも出ているので、まあ結局そのポストトゥルースという言葉はまあ大体2016年ぐらいでイギリスで出てきたということですけれども、やはりあの事実より面白さ、まあ過激さっていうのがやはり人間はもう弱いものであるってことはもう本当にまあ証明されてしまったなというふうに思いますよね。
見たくもない電車の揉め事とかも出てくるもんな、勝手に。
そうそうそうそう、
そうなりますよね。
何これみたいな、
おっちゃん同士がなんか小競り合いしてのとかね、
気に殴ってるやつとか、うわみたいな、
そうそうそう、見てまいりますよね、おっちゃん同士が小競り合いしてるのは。
で結局一言物申したいっていうのを挑発するんですよね、その気持ちをね。で物申すためには見なければならないってことで、まあ、あのお金が発生してくるという。
でそれをまたワイドショーとかで、SNS ではこういうことが話題になってますっていうようなね。で SNS で話題になっていることに関して、そういうワイドショーのスタッフが DM して、何々テレビの何々というものですみたいな、よろしければ DM でやり取りさせてもらえませんかみたいな食いつき方しててね、それをまたさらされてるというようなパターンがね。
いやなんかもう本当にあの こんな時代になるとは思いませんでしたしね。
思わなかったですよ。だから翔太さんは神戸新聞で新聞記者をなさってて、辞められたのが2012年ですか。ね、その頃の2012年以前の報道と、ね、はい、今っていうのは全く違いますもんね。
もう記者自身が追い詰められるので、まあ、なんかこうインフルエンサー的な人みたいな、もしくは選挙とか、ああいうもので巻き込まれる可能性もありますし、あのもう動画時代ですので、取材先で動画回されて勝手に上げられるというようなこともありますから、もうそ思ったこともないなかったことが、想像もしなかったことが、で実際にそれでまあ晒されると永遠に残るわけなんですよね。だから一瞬で拡散して永遠に記録されて無限に再生されるということなので、まああのネット以前の週刊誌報道で何かを書かれた場合っていうと、まあ水たまりにはまったようなもんなんですよね、書かれた。ただ今はもう滝壺に放り込まれたような、それぐらいの差はあると思いますね。
ただもう唯一炎上せえへんメディアが KBS 京都なんですよ。
強
っ。 KBS 京都は
最強ですね、
何を言ってる
可能性はある。
炎上する可能性あります
か。そのなんかそういうとばりの中にいるわけではないから別に何かそのガードがあるわけではないやろ、
今まで大抵いろんなこと言ってたつもりなんですけど何一つもうさざ波すら立たない、はい、
言い方なんか危なくなった影響力はある、ね、
影響力はあります、もちろん影響力あるんですけれども、うんうんね、みんな静かに聞いてくださってますね、うん、聞き耳立ててね、
なるほど
ね、
すごい理想の形かもしれないですね、理想のこれからのメディアの最先端かもしれないですよ。
最先端ではありますよね、
ではありますね、
うん、でもね最先端のメディアが、うん、パーソナリティ自らスタンハンセンにギャラは払わないと思うんですよ最先端の、
そういうことは言った
そういうこと、
ものすごい濃い内部情内部事情をさらりと今言ったけれども
スタンハンセンにね
ギャラ交渉の話だからね。
やっぱメイン MC として責任感というかね。
責任感というかでもないんじゃないですか。その自腹切ってんのね、あまりないとは思うんですけど。というわけでこのね、あの夢の、
はい、
最終形ですね。これ、はい、メディアの最終形 KBS 京都から、今週も、この番組をお送りします。水曜ローでしょう。今週も水曜ロウデショーは塩田武さんの最新作踊り疲れてスペシャルパート2ということでお送りしたいんですが、先週紹介できなかったメッセージを読んでいきたいと思います。沖田虎丸さん、大阪府男性40代の方からいただきました。いつもありがとうございます。弁護士で俳優で文豪の墨田先生、そして蛤御門に帰ってきた前副会長こと照江先生、こんばんは。今回は今年の直木賞ノミネート作品にして本年度で最も重要な一冊になるのは間違いない問題作、踊り疲れての著者であられる塩田先生がゲストと聞き楽しみにしておりました、うん、私も梅田の書店で購入、まだ5章テレビの途中まで読み進めているところですが、冒頭の宣戦布告の下りを数ページ読んだだけで衝撃を受けました。私も暇な時にタイムラインで舞い込んできた時事ネタや映画、ドラマ、ラジオ番組の感想を何も考えず好き勝手に書いて SNS に投稿することが多々ありますが、あかんがな。
で、よう考えろ。よう誤字脱字が多いね、
誤字脱字多いです。誤字脱字多いわ、ドラマル。
ドラマルね。
好き勝手に書いて SNS に投稿することが多々ありますが、それがあかんっていう本ですよ、この踊り疲れては。
無批判ないね。
ね。もしかしたら無自覚に才能あるものを潰してしまう手助けをしてしまっているのか、また私が第一章で加害者として個人情報をさらされる人間と同じ目になるのかと思うと他人事に思えなくなりました。また弁護士や音楽やテレビなど業界のお話は綿密な取材をされたと思われる詳しさで自分が知らない世界を知ることもでき興味深いです。今夜の放送ではその取材時の裏話などお聞かせいただけたら幸いです。リクエストは山城慎吾が歌うキャンパスちょめちょめをお願いしますとKBS 京都に果たして合うでしょうか。山城慎吾のキャンパスちょめちょめ、
KBS 京都にしかない
もう理想郷ですかね。
確かに、
まあ、メディアの理想郷、最果ての地、
どっちやね
それが KBS 京都ラジオあるでしょうか、山城慎吾のキャンパスちょめちょめ。
余計な煽りはいらん
ね。というのもね、この踊り疲れてに出てくる、まあ、主人公の釧路奏さんが所属する京都の法律事務所の所長が山城慎吾と同姓同名、は
い、同時で
しかも顔も酷似している
、はい、似てると
寄せていってる
色眼鏡をかけてる
完璧な描き込み
と、いうことで、ね、山城慎吾が歌うキャンパスちょめちょめをリクエストされたんですけれども、本当にまあその弁護士業界もそうなんですけど、うん、まあよく取材なさってるなと、いつものことではあるんですが、塩田作品いつもそうなんですけど、僕はその弁護士業界の話はまあね、自分がいる業界やから、あでもこんなリアルに書いてくれて嬉しいなっていう思いは、まあなぜなら僕が取材協力に応じたからなん
で、強調ですからね、
強調です
ね、はい、いや塩田さんから言ったらあかんない
藤子不二雄みたいなもんですか。
ないよ。
S と S ですね。
なるほどね。
区別つかない。
区別つかない。両方が S 先生やから。
S 先生ね。
あの音楽業界、うん、奥田瑞希歌姫がね、かつて活躍して大活躍してた、その活躍した頃っていうのは音楽番組が華やかな頃で、はい、で、この踊り使えて出てくる音楽番組っていうのも、ああ、あれとあれやなみたいに、
そうですね、
呼んだ方は僕らと同世代だったら分かるかなと思うんですけど、は
い、もうそれは言ってしまってもいいかなと思うんですけども、ね、ザ・ベスト10と夜のヒットスタジオ、うん、
ヒットスタジオね、はい、でそのお、まあ、作り手に、まあ、この本の中では別の番組名なんですけれども、はい、当時作っていたプロデューサー、はいはい、そういう人たちに会いに行く、はい、で奥田瑞希のそういうね楽曲を作ってた、はい、いろいろおなんて言うんですか、あの、アレンジャーやったりとか、ね、プロデューサーサウンドエンジニアとか、なかなかそのね、うん、僕らぼやーっと音楽聴いてたら着目しない職業の人に話を聞いていくことによって類いまれなる才能、はい、その持ち主だったということがこう如実に現れてくるということ
なんですが、そこで瀬尾がまあもう献身的に才能にまあ奉仕していたというところも分かってくる
わけです、分かってくるんですよね、音楽プロデューサーとして、あの音楽関係の人は何人ぐらいお話聞かれたんですか、
は
い、
人数はちょっとわからないんですけど、はい、まあでも 4,5 人はもう当たって、もう最低限当たってますね、でテレビ関係者の人もまた当たっているので、はい、それでも結構な、
ね、
はい、
でもちろんいろんな本も、うん、
はい、
参考文献を読んでということで、
あの参考文献は巻末に書いてるんですけれども、まあ、あの実際もっともっと多いです
、そうでしょう、ね、
はい、でもっとそのいろんな資料を、あの参考にしつつ、そして、まあ、いろんな人の話を聞きながらということなんですけれども、まあ、例えばその、
はい、
あの第一章で言うと、まあ、あの晒されるわけですよね、はい、その個人情報、
はい、
じゃあその晒されるっていうのはじゃあ、瀬尾正雄の仕業なんですけれども、はい、じゃあ彼がどうやってその個人情報を、集めたのかっていうところは、はい、ただ集めましたじゃ説得力がありませんので、はい、例えばこれは私はネットセキュリティの専門家に話を聞いてですね、まあツイッター当時はまだツイッターと言ってたんで取材時は、
今
X ですけど、はい、ツイッターとかインスタグラムとか、YouTube とかあとブログであるとか、それぞれの、ものごとに、はい、どういう見あの漏れ方が可能かってことを一つ一つ確認していって、それで、まあ、セキュリティの人に教えていただいて、それをですね こういう割り方がありますっていうのを聞いていって、それを瀬尾正雄という人間が一人でそれをやったっていうことで、その瀬尾正雄の執念っていうのが表現できるわけですね。
そういうことか、
だからこういうところもまあ一つ一つ本当に危ない使い方が書かれてあるので、こういう使い方をしてると、まあ、個人情報抜かれる可能性がありますというようなことも書いてると、はい、いうことですね。でそれから、まあ、あのもちろん音楽関係者でいうと、はい、まあ、ディレクターであったりとか、まあ、巻末に載ってるのは、松田聖子さんの、を生み出した、若松さんというプロデューサーが、
そうですか、
はい、ま、
どっちレコード会社、
レコード会社 の、 あのプロデューサーなんですけれども、まあ、あの本当にデビュー、まあ、聖子さんはなかなかデビューあのできなかったんですけれども、それを、まあ、あの親御さんの反対がありましたので、はい、その中で、まあ、間に入ってずっと、こう交渉してですね、その後も才能開花させるっていうことを、まあ、若松さんはやっておられて、その具体的なことを聞いていったりとかっていうのもやってました。
はい、あのこの作品に出てくる奥田瑞希っていう人は、ね、今あの翔太さんお話ししたら松田聖子さんの関係者にもお話を聞かれてますけど、まあ、僕はまた別の、
はい、
歌姫を思い浮かべてたんですけど、すごいですね。
その、まあ、おそらく別な皆さんがおそらく思い浮かべられるであろう人にも関係者にもお話は聞いていきます。
そうなんですよね、
はい、
本当にでも80年代って僕らはまだ小さかった頃、やっぱりそのアイドルがやっぱり特別な存在で、今と今もアイドルいますし、そのもう地下アイドルもねいますけど、なんかもう違いましたもんね。もうなんていうの、なんていうのか、テレビの中がもう別世界で、
はいはいはい、それはね、あのテレビ局のプロデューサーがあのおっしゃってましたね、はい、それは一流と超一流の違いというふうにおっしゃってました。
一流と超一流、日本でも出てきますよね、
はい、あのやはりもう 本当に選ばれし人たちだったんだということで、あの自己発信ができない時代だったので選ばれるしかなかったんです、
は
い、
なるほど、そうかそうか、
選ばれた後勝ち抜かないとダメだったんですよ、
そうかそうか、はい、だからこの作品で描かれてる SNS で誰もが自己発信できる時代とほんまにこう対極にあったのが80年代で、そうですよね、
だからまあ、本当にこう親近感というのが武器になり始めたっていうのはもう最近ですけれども、やはりもう別格というのは当時憧れましたよね、
でその神秘性とかアイドル性を維持できる時代でしたよね、
そうです、
この本の中ではあの週刊誌の報道みたいなんでもう人生が奥田瑞希が狂わされるんですけども、とはいえやっぱりそういうこともありましたけど、他方でそのこう業界全体がそのアイドルの神秘性を守ることに手を貸してたっていうか、
そういう情報入ってこなかったもんね、
入ってこなかったし、あのね、長嶋茂雄さんがこの前お亡くなりになられましたけど、長嶋さんもそのあのね、昭和30年代から活躍を、昭和30年代ぐらいか、はい、活躍始めたのは、あそうか、昭和49年に引退して、現役が16年、7年か、だから、そうですよね、30年代前半からですけど、あの時代やったからこそ、長嶋さんも神秘性をキープできてっていうのは。
そうですね、あのやはり娯楽が少なかったというのがあって、で、そこでやはりあの展覧試合で、まあね、打つという、まあ本当にスターがスターであったっていう、
ね、スターでいられた時代ですよね、今やったらほんまに ON も SNS で変なこと書いて炎上して、
そうあるかもしれないですよね、
ちょっとバット掘ってたでとかね動画撮られて
動画撮られてで王さんも結構あの堀内恒雄を鉄拳制裁したみたいな、ね、堀内さんが生意気やったからそうなんですけど、そういうことやってたらもしかしたら今やったらね、
今やったらそうですよね、
叩かれてっていうことがあったかもしれないんで、でそれのそういう時代ですよね、アイドルが、あるいはスターが、そのスターとして、あの存在し得た最後の時代がそういう、
そうですね、最後の時代でしょうね、
80年代とか、その辺やったんですかね、
だから本当に昭和っていう昭和でところがね、ありましたよね、
本当にあのベスト10にしてもヒットスタジオにしても、子供心に華やかでしたもんね、
まあまあね、キラキラとしてた
よな、キラキラとして、
ベスト10の美術さんにもまあ話を聞いてるんですけれども、あの一回一回壊してたみたいですね、使い回さないと、
使い回さない、
あの本当にあの作って壊すまでが美学で、
あ、
はい、でまたあのニューミュージック系って当時まあ出てきて、で彼らはセットを使わないんだと、で、もう普通のとこで歌うのがかっこいいっていうのがあって、はい、で、もしくはその中継先で、歌うっていうのがあって、ね、で出演者の中でそうやってセットを使わないとか、中継で歌うってなったらその人の分予算が余っていくんですよ、
はい、
だからあのセットで歌う人の分に大きなセットを予算回せたらしいんですよ、だから中継が多かったらその分セットが豪華になる、
豪華になるとかそういうバランスがあったんですよね、
そういうのと聞いていって、ああやっぱりもう感覚が今の経費削減、はい、これは、まあ、サウンドエンジニアの方が言ってましたけども、今は第一声で予算がないんですって言ってくるんですと、
そうでしょうね、
もう当時はもうあのお金は、はい、あのいいからいいもの作りましょうっていう時代でしたと言ってたので、全く作り方がもう違うんですよね、
もうね、音楽番組も歌番組もそうやし、ドリフにしてもね、
セットすごかったもんな、
セット大掛かりなセットでこう全国のあれでしょ、回ってたんでしょ、でねえすごいですよね、そういう興行をやってたわけでしょ、回っていって
毎週コント作って、
毎週コント作ってっていうような、だから僕らギリギリするテレビのいい時代をね、翔太さん我々の3つ下でいらっしゃいますけど、体験できましたよね、
もう本当に、もうでまたテレビ1台しかなかったので、あの小さい頃って、
そうですよね、
で部屋にテレビ始めるのでもうちょっと僕は後やったんですよね、だからそこのリビングに集まって見てたっていうのが、やっぱり、あの個々でいろんなものを見るっていうんじゃなくて家族で見てる、そして国民で見るっていうのがあったので、よりその画一的にはなったんですけど、よりスターが生まれやすい土壌ではあった
かもしれないですよね、みんなが そのスターを見るわけですよね、はい、今もあのお茶の間ってないじゃないですか。
ないですね、
お茶の間という言葉自体がどこやねんっていう、
それぞれがスマホ見とる、
スマホ見て自己発信できてっていう頃
ですね。下手したら一人で複数見てますからね、同時に。
あ、できますもんね、全然、
いやそうだから全然時代が違うなっていうのは取材をしていて、痛感しましたね。
だからこの本の中でいろんな仕掛けを今話聞いてても感じますよね、その頃の本当にアイドル業界の、まあ、誰もが自己発信できる今との比較で、選ばれし者だけが発信できる時代との比較であるとか、
2人を選んでることにそういう仕掛けがあるんですよね、
じゃな今テレビとか、ほんま僕ね、高校の時そのしんすけの人間マンダラとかテレビの番組ね、で出てすごい嬉しかったです、テレビ出たことが、
テレビが遠かったですよね、
テレビが遠くて、テレビの中に入れたことが嬉しくて、でどうしても出たかったんでしょうね、その前も元気が出るテレビのオーディション行ったりとかしてたんですけど、今正直テレビ出たくないです
もん、ね、いや逆にね、
出るリスクの方がありすぎて、
リスクが大きいですわ、
それやったらもうこうね、この理想郷で
最先端、
最先端、あるいは最果ての地で気楽に喋ってるのが、
いや、 やっぱりでも僕と隅田さんの出会い考えても、やっぱテレビやからっていうのはやっぱあったんじゃないですかね、もう本当にスターでしたからね、あの時に3つ上の人、僕は中学3年生だったかな、2年生か3年生の時で、で隅田さんがこう出られた時にこんな年の近い人で、もう今宮恵比寿を取ったっていうところが衝撃だったんですよね。だからテレビの遠さ、そこになっている人なので、やっぱ僕の中でやっぱ隅田さんスターなんですよね。
残り全部その話しまし
ょう。悪い癖やめろ、
できたらこれで終わりにしたいなと思って喋ってますよね。
一回気持ちよくさせて、
一旦気持ちよくさせて、
広瀬いない
でも、まあ、その広末さんにしても、その文春の報道でいろいろこう左右されて、次々とその続いてますもんね、今流れとして、
まあ、だからあれもですね、その、まあ、今その、まあ、文春が、まあ、2016年時代にバンバン続報を売ってた時と、やはりちょっと買ってはきてるんですよね、バンバン打たずに止めてるところも、やっぱりあって、それはやはりその誹謗中傷とかの面もあると、
いろいろ情報源としてはもう揃ってるけれども、もうこれ以上出したらあかんやろみたいなところで踏みとどまってるところもあるっていう、それを考えると、あの田中圭さんと永野芽郁さんもなんか途中でピタッと止まったのは、なんかそういうのもあったんでしょうね、
そういうふうにね、やっぱり、影響力は大きくなってしまって、
あまりにもね、文春の影響力がもう肥大して、ここまでそういう一週刊誌が影響力を持つ時代って過去にあったのかなっていう、
それでやっぱりその文春がやっぱ裏付けを、お金かけて人かけてやってるということと、優秀な人が記者が集まってるということと、あと裁判対応っていうのもきっちりしてるっていうところもあってですね、まあちゃんと集中して、予算さえいたりとか、選択と集中がきっちりできてるっていうのは感じましたね。はい、あとそのやっぱり先行利益というか、最初にその位置を取ってしまうかどうかっていうのは大きかったと思います。はい、
そうかそうか。
あとなんか変な意味じゃないんですけど、なんかアマチュアっぽい感じがあるんですよ。プロのジャーナリストっていうよりかは、面白がる人が多いんですよ。だからこの連載も OK してもらったと思うんですよね。
まあまあまあ、そうですね。週刊誌批判の側面もあるわけですから。
結構その部分は実際に飛び込んでみると感じたことですね。はい、
そうか、でも確かに正直結構面白いんですよね、だからこの本の、読みながらね、自分として結構ね辛い部分があったのは、リスナーの方気づいてらっしゃらないと思うんですけど、私下世話なとこあるんですよ、実
は。いやいや、それ前提みたいな感じです。
恥ずかしいわ。
実はね、いささかそういう部分
もある。いやコンセプトと言ってもいいかもしれない。下世話が。
下世話なとこがあるから、その自分のこの下世話さが、ね、何でしょうね、もうこう、あまりにもこの下世話さが一般化されて、で、その下世話さの喜び方が、僕は下世話のプロからしたら、
そうですね。
そうや。分かる
分かる、なんか違うなっていう ね、
そうですね。このラジオではめちゃくちゃ下世話薄めてるもんね、うん、だからその飲み会とかやったらもう100出てるやんか。
あ、僕の下世話ですか、う
ん、あれからしたら相当抑えてるもん。
ほんのりきついこと言いました今。
もう本当に下世話な人間、う
ん、だから ここはかなり上品にやってるなっていつも思ってる、うんうん、
そうなんですよ。いくらね最果ての地とはいえ公共の電波に乗ってるわけですから。そのだからでもね、僕としては本当にまあそういうのをまあこの番組でもね取り上げることはありますけど、何アホなことしてんねんみたいなツッコミでね、そこでとどまったらええのにっていう思いはあるんですよ。
なんか人間愛というかね、最後まで切りつけない
という
。
そうなんですよ。追い詰めないっていう。
そうなんですよ。そこはもうそんなもう浮気したあかんがなみたいなね。
まあまた頑張りや
また頑張りやみたいなね。
いや、それなんか大の大人が眉間にしわ寄せてね、言うようなことではないんですよね。
で不思議なんですよね。
だからやっぱり極性化集団になると極性化になって、うん、一つは潔癖
の方に行くという、んですよね、
正しくはあるけどもっていう、
だからそのまあ不倫の報道とかでもね、自分が不倫のまあ言った被害に遭ったっていう人が感情に移すのはまだ分かるんですよ、分かる。ただそうでもないような人でも起こるでしょう、その人の不貞に起こるっていう、そこが
結構アップデートできてる自分に寄ってるところはあるんですよね。新しい倫理観に、私はそっち側ではないよっていうことをしきりにアピールする文化でもなってて、だからそこはそんなにあたふたしなくても、そんな古い子はもうブルドーザーで鳴らされるみたいなことになってますけど、本来は急に人間って価値観を変えられないから、
変わんない変わんない、本当に。
あっこで言うんやろな、僕飲み屋とかで普通に大将とかとあれあかんよなとか言うのは言うけど、ツイッターに書かへんや別に、満足してるからそこで、親しい人と喋るんで、
ね、公にすることとしないことの圧倒的な差っていうことに気づからないと、本当に重たいじゃないですか、情報を公にするっていうことは。
そう、だからその例えば5チャンネルを見ることと書くことってだいぶ大きな隔たりがあると僕思うんですよ。あの大谷君も見るのはすごい楽しんでありますけど、書いたことはないっていうのがあの人の最後の矜持なんですよ。それだけで、それだけで生きてるんですよ彼は。
違うよ。
その1点のみで存在価値のアイデンティティがあるんです。
ごチャンネル結構見てるんですか。
あれ好きなんです。
ごチャンネル好きです。ごチャンネル。でこの番組で元官僚芸人の松本さんっていう人が来られた時に、あの打ち上げ行って二人でものすごい盛り上がってました。
ごチャンネルで。
ごチャンネルの話で。でその松本さんはだから兄弟か、兄弟出身で。
一緒なんですね。
一緒で、で兄弟で、まあ、学歴版っていうのがあるんですかね、5チャンネル。学歴のことでああでもないこうでもないっていうそのスレッドがあって、その中でその兄弟と、兄弟と東大は差があるみたいな、そういうスレッドがあったら、そういったやつ反論を1万字単位で書くらしいです、松本さんは。
すごいな。
ほんでそれに他方で、兄弟と反大信大はあまり差がないっていう書き込み方、それに対しても反論を1万字単位で書くらしいです。
すごい
っていう話をしてて
軸足が明確やね。
軸足が明確で、それに対して大谷がもう目をキラキラさせて、わかるわーって。
危ないな、大谷さん。一万字予備軍やで、もう。
踊り疲れて怖くて読まれへんじゃん。
って言ってて、でもその、この、でもあくまで大谷さんは書かない。松本君は書いちゃう。でもね、 なんかね、あのそこの結構差あると思うんですけどね、うん、ひょいって乗り越えちゃう、
うん、一回タガが外れると
なんのかな、
怖いですよね、
うんうん、まあ、ちなみにうちの親父は格派やったんですけど、
あ、そっか、そうや、
褒めまくりね、
そうや、そうや、
それ私に対しては褒めまくり、他方で私をけなす人にはものすごい攻撃力を発揮してましたよ。
そっか、お読みいただきたい。
今から考えたら本当にあのうちの親父スペースはもうこの踊り疲れてのほん、うん、もうね、2009年段階でこの、
そうか、そっか、先取りしてたんだあれ、
踊り疲れてましたね、
疲れた、
社会人やり上げてやることじゃないからね、あれ、まあね、
そういうもう定年した後にねやってましたからね、
しかもねグリモリの容疑者でもあって
見てる
見てた、
ちょっと疑われて
た、でよくこのねジャケットに野球帽かぶってたんで、
ややこしいな、
塩田作品とちょっとリンクしてる、
リンクしてるんですよ、
各先々におるない
るんですよ。曲いきましょうかね、はい、KBS に果たして合うでしょうか。この曲があればもう最果ての地です。山城慎吾が歌うキャンパスちょめちょめ。ラジオネーム今年50のおっさんアスリート改め大阪ポテンヒッツさんからいただきました。
改めんな、
改め方が
墨田先生、はい、準レギュラー復活おめでとうございます。何のことやん、準レギュラー復活、
分からん、
あれ何のことやろ、分かんないな。なんかある、何のことやろ、準レギュラー復活おめでとう、はい、また教えてください、はい、香川照江先生
こっちに俺にかかるんちゃうんだから、
あ、そうか、隅田先生準レ、あ、あ、そうかそうか、準レギュラー復活おめでとうございます、香川照江先生ですかね、そして今回ゲストの直木賞候補、まさに文豪の塩田先生、こんばんは、
こんばんは、
さて今日は塩田先生最新作踊り疲れてスペシャルということで、うん、本日のオンエアに間に合わせるべく早速ご著書を購入し読み進めているのですが、いかんせん対策のためまだ全て読み切れていません、うん、というか正確に申し上げますと読み続けている途中あまりに面白すぎて、うん、この作品を一気に読み通して終わらせてしまうのはあまりにもったいないという気持ちに駆られ3分の1ほど読んだところで現在止まっております。しかしながら本作品の序章については繰り返し読んで感動をかみしめています。それは僭越ながら私が今まで芸能スキャンダルに対して思い感じていたことを表現していただき自身の頭のモヤモヤを晴らしていただいた見事な文章だったからです。墨田先生も常々おっしゃるように特に有名人芸能人が犯した罪や犯罪にも犯罪芸能人が犯した罪や犯罪にもならない道徳的過ちに対してインターネットを媒介し過度なペナルティが課されている現実など性善説で作られたと言われている現在のネット社会とどのように向き合っていくのかというのは今を生きる我々に対する大きなテーマのように感じています。作品すべてを読み切れていないのにご質問させていただくのは恐縮ですが皆様の忌憚なきご意見をお聞かせいただければ幸いですということで、まあ、先ほどからお話してるんですけれども、うんうんうん、ちょっとね、大阪ポテンヒッツは、
うん、新しい
方、新しい方、ね、大阪ポテンヒッツさんは、うん、芸能スキャンダルに対して思い感じていたことっていうことなんで、うんうんはいはい、だから私のような下世話な視点ではまだない感じなんですよね、うん、
ちょっと心痛めてはったんやな、
うんうん、でも確かに本当に、ね松本人志さんも文春の報道で、うんねまたまあ、あ何ですかダウンタウンチャンネル復活するとは言われてますけども、うん、地上波から姿を消し、うん、そしてその盟友の中居正広さんも姿を消し、うん、っていう本当に文春の報道で2人の、うんね、
まあ、時代をな代表する
ような代表するような人が、はい、だから本当に何年か前に、だからこうなんていうんですかタイムリープして、うん今の状況を誰かに伝えても信用してもらえないですよね、
うん、二人に言ってあげたいな
二人にね
気づけ
いやほんまそうですよ、うん、
なんかやっぱり、うん、そのね松本さんと中井さんに関して言うと、うん、そのやっぱ90年代半ばにメディアの市場規模が最大限に膨らんだんですよね、うんはい、市場規模が、
うんうんうん、
でこの時にまあ伸びたのがまああの吉本とジャニーズであって
そうですよね、
その象徴がダウンタウンとスマップなんですよね、うん、
なるほど、
だから本当に象徴的なお二人っていうのが 現在じゃあ何が行われてるかっていうと、マスの解体がいろんなところで行われてる、うん、でそのマスの解体、この時代っていう象徴的なことになったなと、はい、まあ、私は取材してないのでその分からないですよ、何があったか、はい、ただそれをまあちょっと一歩引いてメディア論的に見るとやっぱそういう風に映りますよね、
う
ん、
確かに。ただ90年代半ばっていうのはダウンタウンはあらゆるメディアで本を出せば衣装がミリオンセラーになり、歌を出せばエッチジャングルミズディがミリオンセラーになり、 DVD 出せばねヒットしてっていう、もう全てのこの媒体を超えて、ねえ、なるほど、全て売れてましたもんね、
う
ん、
またスマップで言うとコントを始めたと。
そうかそうか、アイドルがね、
あの、うん、面白い、スマスマでかっこいいだけじゃなくて面白いという軸も手に入れ始めたということで、うんうん、まあその90年代半ばに本当にこう大きくなっていったっていうところが、あの今こんな短時間でジャニーズっていう名前が消えるなんて思っても見なかったんですよね、うんはい、だから本当にマスの解体というのが、うん、まあ、行われているんだなっていうのはもう感じますね、うん、もう、うん、
まあ、そのねダウンタウンの熱烈な不安だったりとか、スマップの中井さんの不安やったりとか、うん、したら、まあそれは文春許すまじっていう思いは、うん、まあ強いでしょうね。
まあそれは実際にあのものすごい数が来てるらしいですね、うん、はい、
金月がね、
だからね、その、うん、この難しいですね、報道っていうのは、うんはい、文春の報道に関して言うと、僕はあの松本さんの件に関しても中井さんの件に関しても、うんうん、そら、ちゃんとね、うん、お二人とも反論する機会がもっと前にあったのにっていう思いがすごいあるんですよね。
なるほど、はい、
うん、今それこそ誰でも発信できる時代で、うんはい、あの二人ももっと最初にそういう、まあ本当に裁判の中での手続き保障とか意味じゃなくて、うん、それ以外のいろいろちゃんと言う機会はあって、うん、なぜそこを、その機会を逸してしまったのかって思いはずっとあるんですよね、うんうん、反論があるんであれば、
うんうん、まあ、スターがあるがゆえですね、うん、周りが率先して今までやってきた部分というのは、うん、まあ、あるかなというふうにも思うので、うん、まあ、本人の意思というところを、まあ、表明する前にですね、うん、あまりにも多くの数の人間が動くということが常態化した何十年かであったと思うので、まあ、いきなり個人の、考えを表明するということは習慣になかったということでだと思いますしね、うんうん、あと事実認定、事実に対するその、まあ、どれだけ真摯に向き合うかどうかっていう問題も、はい、まあ、もちろんあるとは思いますけれどもね、
なかなかね、本当にまた中井さんの問題とかってね、うん、もう、うん、僕ら、まあ、法律界にとってもどんどんこういろんな紛争が形を変えてね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ね、
うん、まあ、僕はあの問題に関してはもう最初から僕実はつまずいていて、うん、最初文春の前に、まあ、一紙報じた、
ね、ありましたよね、
あれで9000万っていう額が出てきてってことなんですけど、はい、僕あれ見てびっくりしたんですよね、というのは僕は新聞記者の時にちょっと忘れられない、うん、出来事があって、それは、まあ、ある町でですね、はい、強盗事件が起こって、当時僕は警察回りをしてたんですけれども、はい、それで、まあ、記者クラブにいる時にその、情報が入ったので、まあ、現場に行って、まだ犯人が逃げてるんで強盗して、はい、民家に押し入ったんですけどね、うん、それで、まあ、逃げてるということなので、うん、もちろんその聞き込みなどをしてですね、うん、はい、目撃者を探してですね、それをいち早くその報じなければならないっていうのがあったので、はい、それで行ったんですけれども、途中で、まあ、連絡があってですね、はい、もう解散だと、うん、っていうことで、まあ、なぜかというとですね、その被害者の方が、はい、まあ、性的に、まあ、ちょっと暴行されたと、はい、いうことがあったので、その時点でもう取材は終わるんですね、うん、その後候補も出ないんです、
はい、
つまりそこまでしないと、うん、被害者の人権というのは守られないっていうので、だからこういう事案に対しては逮捕現行はあれど発生現行はないという意識なんですね、
うんうんうん、
同一地区でたくさん起こればそれはちょっと考えますけれども、はい、つまりそこまでしないと人権というのは守れないっていう意識があったので、今回のケースっていうのは本人の告白記事じゃないんですよ、第三者が勝手に書いたんですよ、このことに僕はびっくりしたんですよ、書いたらあかんやんっていうことが僕の意見なんですよ、じゃあ 変えちゃうとどうなるかって言ったら、うんうん、こんな風になっちゃうんですよ、うんうん、だから告白記事じゃないのに、うん、こういうことを書く、つまり中井さんというスター9000万という額から導き出されるものとは何かっていうことで想像力をかきたててっていうことなんでしょうけれども、僕は最初から書いてはいけなかったというふうには今も思ってて、その後のフジテレビとか出てきたのは結果論なんですよね。まず最初に守らなければならないものがあったんじゃないかっていうのは僕は考えてます。はい、
本当にね、だからその辺が篠田さんおっしゃるような、うん、そこの部分をもうどんどん話がこう展開していったら忘れていってしまいますよね、うん、そもそもこうって何から始まったんやってっていうところが、うん、
ほとんど、
うん、
だからこんなにこじれてしまいますし、
うんうん、
だからまあ、なんか本当に残念な方向に事態が動いていったなというふうには、うん、思ってますね、
うんうん、そういうね本当に時代を作った人らが、うん、まあ報道でそういう一瞬にして、まあただその中で報道で一瞬にして地位を失ったわけではないです。やっぱり SNS が果たした役割というか、最初出た時ね、その様子見を、はい、ほとんどのメディアがしてて、ただ今の時代 SNS でわーってなった時に、うんはい、ないことにできない時代に、
はい
はい、なってるから、
そこも事実認定の問題、事実に対するってわーっとなってるけれども、うん、ほとんどの人がまた聞きのまた聞きみたいなことでやってるんで、
うん、
わーっとなってるからそれが事実かというと、うん、全くそうでない場合もありますから、
はいはい、
まあこのことで何も考えずに思考停止にリツイートっていうようなリポストしたりとか、
うん、
自分の意見をこう苛烈に表現する、
うん、
つまり個人を対象にネガティブな情報を発信することっていうことをやってしまう、
うん、
でも本来はこんな短時間で分かるようなことじゃないんですよね。
もちろん、
うん、待つべきなんですね、本来は。
本当に裁判だったらこう違う主張をしている当事者がいたとすれば、お互いの主張をもう1年以上、場合によってはもう何年もかけて主張を戦わせて、一回一回反論していって再反論して再再反論してっていうこのラリーが長らく続いて、ようやく結論が、まあそれもあくまで司法の中での結論でしかなくて、仮に判決に至ったとしてもね、
裁判だね、言うてはるだけやったら立証ならへんからね、
うん、もちろんそう
です。ツイートは言うてるだけでなんとか
なる。そうなんですよ、
ほんまに。
だから、ね、すぐ裁判したらええとかって言いますけど、うん、結果得られるものは
そうなんですよ、
うん、なんで知ってんのみたいなね、その、うん、裁判やらへんのはこういうことやでとかって勝手に、うん、お前誰やねん、
そうそう、そこの、
ね、
ものすごい飛躍があるんですよね、うんうん、で勝手に事実認定をするし、
うんうん、まあ、やっぱ信じたい情報なんですよね、うん、この人のことが好きだったら、
うん、
もうどんな怪しい情報でもよく言ってくれましたってなって、
う
ん
は
い、でもしくね逆なこと言ったら、うん、まあ、ものすごい汚い言葉で攻め立てるわけですね、うん
はいはい、
それがまあ集団化するってことなので、うん、子ではなくてもうすでにマスになるっていう意識を持ってないと、
うん、
つまりみんな自身がマスゴミになる可能性があるということを肝に銘じておかないとっていうことですよね。
本当にもう結論ありきですもんね、
ええ、
自分が結論あってそこに手繰り寄せるための材料をこう、
そうなんですよね、
集めていきたいとかね、
うんうん、
っていう、安心したんかな、本来は自分は一人、
それが集まれば集まるほど信じてしまうので、
うん
う
ん、
もう揺るがないで引き返せなくなってしまうので、
でまたそのね、今いろいろ検索してたらその情報ばっかり集まるじゃないですか、
はい、
そのアルゴリズムでね、ってなっていったら、やっぱりそこでね、やっぱりもう自分の見たい聞きたい、うん
はい、
知りたい情報だけを信じてっていう、
一応夜もあれ
引っ張れ、見たい聞きたい歌いたい、ちょっと三宅裕二がね、
三宅裕二が出ましたよね、三宅裕二が言わんとしたのはそういうことだったんですよ、夜も引っ張れで、
どこで感じ取って
る、中山秀ちゃんが言ってたけども
赤坂さんが、
DJ 赤坂さん、
でもほんまにね、あの今秀ちゃんでもね、うん、 我々90年代に青春時代を送った人間っていうのは、それこそダウンタウンのまっちゃんの影響を大きく受けてるから、ヒデちゃんおもろないみたいなことをね、でそういうガキの使いで言ってるのを聞いて思ってたじゃないですか。そういうな、でも今この2025年になったら、ヒデちゃん一番その時代にこう応じてずっと生き残ってて、同じポジションにいてっていうヒデちゃんの凄さで、その90年代半ばって、あの例えばまっちゃん以外でもナンシー関が、あのすごい批判的にね、もう一つの芸のようにヒデちゃん批判みたいな、でそれ僕らも読んで面白いなとか思ってたんですけど、こうね、こう30年だったらヒデちゃんほどの賢人はいないんじゃないかっていうふうに、やっぱりそこも事実認定を、人の事実認定に僕ら従ってたんですよね、きっと、
特にその東京的なものっていうのが、ね、中山さんの場合はあって、それを否定したいっていう関西のなんかノリみたいなのもありましたしね、
あったんですかね、
それを超えていかないと上に行けへんっていう感じもあるよね、勝ちたいっていうね。
ヒデちゃんすごいですよ、
ね、すごいですよね、
悪い噂がその出てけへんもんな、それ、
僕一回ね、あのクイズタイムショックのなんか特番でだいぶ前に出たことあるんですけど、その時でも優しかったですよ。でその全員にこう食べられるようななんかお菓子を持ってきて振る舞ってっていうね、完全にこの座長としてのもう完璧な振る舞いをしてましたね、ヒデちゃんは。
そうやってやっぱり実を見るとやっぱ変わるじゃないですか、やっぱ実の軽視がやっぱり問題なんですよね、だからその松本さんがまあそう書いて、はい、まあ、僕らの年代で染まりましたから、もう完全に、はい、だからね、衣装がバイブルだったし、でもそういう東京的な、まあ、おしゃれな笑いっていうものを硬派に否定していくみたいな文化があったと思うんですけれども、やはり住田さんのようにね、実際にその人の人となりを知ると、だからこの人は生き残ってるんだっていうのを感じられると、やっぱそれは実の凄みであるかなというふうに思いますね。
本当そうですよね。このでもね、あの踊り疲れては、そこのやっぱりSNS が強だとすれば、この実の部分でのこの人間的なつながりっていうのが、あのまあまあね、さすがにラストの話はできないですけど、それをするとね、さすがに
半元から叱られる、
半元からもうセルフ浜村淳でその話はないですから、そこまでいくとね、本当にでもそのこの虚と実のこの、実はやっぱり2025年になっても信じようよっていう塩田さんの人間に対する希望っていうのが素晴らしいなって思って、
だいたいこの話で言うと、インタビュアーさんから言われる、もしくはまあこのね、やっぱり作品の取材って、質問って答えるというよりかは結構議論みたいになるんですよ。これが面白いんですよね。インタビュアーさんのテンションがすごい高いんですよ、はいはい、これを言いたいっていう
意見が、
だからそれが取材がすごく面白くて、で、やっぱりそこなんですよね、自分もこう言いたいっていうところで、まあ議論が進んでいくんですけど、虚と実がこれだけ狭いところで行ったり来たりする作品は今まで僕はなかったんですよね。それほどこの今現在の話を書いているということになるので、なんかそのあたりはテーマを選ぶっていうことで、現代小説っていうのはもうそこで大きな勝負が始まってるんだっていうことは学びました。なんか過去もいろいろリアルには書いてきましたけれども、現在皆さんのモヤモヤを言語化する、物語化するっていうところが刺さるんだっていうのがあるので、
本当にそうなんですよ。このね、今日紹介したメールでも、自分が感じてる SNS、ね、をはじめとする今の世の中に関して感じてることで、でも言語ができひんことをこれやっていうね、
やっぱプロやな表現力、語彙力、
語彙力、
気持ちいい、これやこれやみたいな
宣戦布告は結構なんか、あの皆さんは、はい、
アンダーライン引いてまうな、なんか思わず
僕もでもね、今手元に踊り疲れて綺麗な一冊ありますけど、これはね保存用なんです。
ありがとうございます。
もうかなり、最初送ってくださった本はもうかなり読み込んで、ボロボロなっちゃってまして、2冊目を保存用買いましたんで、
ありがとうございます、
はい。 CM 中に照江先生がおっしゃってたんですけど、うんうん、踊り疲れては読んだ後に話したくなる小説やなっていう、うん、議論したくなりますよね、
うん、嬉しいです、うんうん、なんかやっぱ社会派というか現代小説ってきっと両の字を打った後、うん、その作品をページを閉じた後に始まるっていう感覚があって、それがあのまあ行間を読んでいくということであると思うんですけれども、それは本当に豊かな時間だと思うんですよね。あ、面白かったで終わるんじゃなくて、どれほど我がこととして引きつけてくれたかっていうことで、まああの閉じた後にスタートするというのが現代小説だとすれば、まあそれから逆算してまあ創作していくと、となると小説ってまあ実は本当にこうお得なもんじゃないのかなって僕はずっと思っていて、何回も読み直しますし、
それであのね、僕みたいな下世話な人間はね、それだけでちょっとね、まあ、良心の呵責いうほどではないですわ、これからどうこの何でしょう、そういうゴシップ記事と向き合うべきかみたいなことを考えざるを得ないし、それ以上に例えば本当にもう SNS で誹謗中傷、そういう内容のことを書いちゃってる人がこれを読むとまたいろいろ考え込むやろうし、
だから読了後にぜひアカウントをお持ちの方は過去のあの自分の発信を見返していただきたいんですよね。でそれはもう責めたいという意味じゃなくてですね、あのヒヤッとしたとしたら、まあこの小説の意義があったと思うんですよね。
そのね、元官僚芸人の松本くんにしても、そのごチャンネルのね1万字の書き込みを
もうスナイパーやな。
まあでもそれは表現の自由の範囲内でも東大的話題は差があるような、差がないということを1万字で論証し、
自分の考えやからな、
反対と信頼と差がないというのは差があるということを論証し、
個人批判ではない、
それは表現の自由の範囲内、ね、自分の範疇ではあるし、それを聞いて喜んでる大谷もぜひねこの踊り疲れてをかみしめて、ほんまになんか今ね、ほとんどの人が何らかの形でまあ SNS、ネット情報に関わらざるを得ないようなところがあって、そこでなんか人間性が見える部分あるじゃないですか。全く僕の友達とかでも今のこの2025年においても一切そういうのやらへんっていう友達もいるし、ね、結構積極的にやってる人もいるし、どんどん分かれてくるじゃないですか。
まあ、この本の中にね、あの匿名性っていうのはですね、はい、悪意の免罪符ではないと、人間の成熟度をシビアに測る物差しだっていう言葉が出てくるんですね。これはぜひちょっと覚えておいていただきたいなというふうに思いますね。重要なところで出てくるので、はい、
そうですよね。だから匿名で、書き込める SNS はそうやし、で逆にそのね、自分の名前を出す SNS でも匿名じゃないけれども人間性丸出しやでみたいなね、はい、
そのお里が知れるって、もうその人の品性が見えてしまう、
もうええやん、あんたお金持ってるからええやんみたいな幸せやないんかみたいなね、もあるじゃん、そういうパターンもね、全部いいねをもらって初めて完結する幸せがある人もいるし、いろいろね、その辺はなんか怖い時代ですよね。いろいろこう透けて見える部分が、今まではこの実の部分だけでいろいろ見抜いたり見抜かれたりっていうのが、本来虚のはずの部分で見抜かれたり、だからそれが恥ずかしいから僕も告知しかしなくなってたりするんでしょうね。あの X では、
確かにこう見抜かれた時のなんか居心地の悪さみたいなのはなんかね、ありますし、
直近でジャズを聴きに来ておりますっていうツイートしてるから
、ね、恥ずかしい、
今ふっと思い出したね、
削除しましょう、この収録が終わったら直ちに削除しましょう、速やかに
店の雰囲気を、
店の雰囲気とかね、だからそういうジャズが好きな俺として見てくれよっていう思いがあるでしょ、
こういう高尚な趣味を持っていますよっていう
っていうのがあるでしょ、
生きてるっていうか、
消しときましょうか、消しときましょうか、じゃあ僕もあのファミリーコンサート行ったっていうのをね、ポストすることによってちょっと家庭的な一面を見せようみたいな、
ちゃうやん、あなたは人に言うた手前やっぱ行ってますやろ、それは
でも一人で行くわけないじゃないですか、子供連れて行ってますっていうところで家庭的な、
そういう、まあ、そういうことを悪く見る人もいるかもしれない。
そうそうそうそう、
うん、消しときましょうか。
消しときましょうか。
楽しくない人生になるぞこれ。
ああそういやそうや、あの ABC の浦川さんからダイソンのね扇風機、羽のない扇風機を事務所の、移転祝いでね、ほんま去年移転したんですよ、うん、で送る言うて、なかなかそのジャパネットのコーナーで羽のない扇風機が紹介されへんかったが、うん、1年ぶりにこの間、うん、それでタイミングがあったから送ってくださって、うん、で浦川さんが送ってくれましたみたいなんで、まあ、アップしたんですけど、うん、ちょっとね、あの本棚も見えるようにしたいとか、
ね、あ、なるほどね。
で大きな扇風機やったじゃん、高いちゃいますかあれ。
やるで送ってもらったあれは送ってもらった、
まあ、だからいいもの送っていただいたというね。
でもただちょっとこの鴨川が見える部屋やっていうの分かる、この匂わせ、匂わせを消しましょうか。
いやいやいや、それ感謝ってなっちゃうの。届きましたよいうのちゃんとね。
そうですよね、それはいい、透けて見えるのが怖いですよね。
そうですね、まあ、そういう なんか先ほど住谷さん希望というかね、うん、はい、あのことをおっしゃっていただきましたけれども、うん、まあそれでもなんかこう暗い話に、ね、うん、あのなっちゃうかもしれないですし、うん、そのまあでもどこか私楽観的なところがあってですね、うん、なんか人を最後に信じるということで、うん、やっぱまああの倫理観っていうのは確実に向上してきたというふうには思っていて、なんかあのまあ悪くなったとこももちろんあるでしょうけれども、やっぱりその街歩いてても昔の街と全然違います。吸い殻ももう落ちてないですし、ね、もう元野良犬とかもいたと思いますけれども、まあそういうことがなくなって、今は例えばタバコを外で吸うだけでもちょっとヒヤッとするというふうなことになるので、このヒヤッとする感覚っていうことが、まあ、価値観の変化と、はい、うん、あの連動してると思うので、うん、まあ、先ほども申し上げた個人を対象にネガティブな情報を公にするときにヒヤッとしてほしいっていうことがあるので、うん、そういうことがこう広まっていけば、法律というのは最後の砦なので、はい、我々の意識を一人一人変えていくっていうことが絶対に早いので、だからそこは思っているのと、あと人の力だけでは無理な場合っていうのは、ひょっとしたら AI が新しいコミュニケーションツールっていうものをあのヒントを出してくれて、その賢い人が作ってくれる。だから私たちが今その X とか Instagram をもう本当にインフラみたいに思ってますけれども、もっといいコミュニケーションツールっていうのが出てくる可能性があって、そこに対する希望というのは持ちたいというふうには思ってるんですね。
うん、そう、あの、うん、ね、法律は最後の砦で、はい、みんなその、ね、倫理っていうのは向上してておっしゃってましたけど、はい、あの実は誰しも本当に自分がなんかよこしまな生き方をしてるとかっていうのを積極的に思ってはいないんですよ、はい、本当に、うんうんうん、それすごい痛感したのが、うん、あのある案件でね、うん、そのまああ、こちら私の方の依頼者は債権を明確に持ってるんですよ、うん、持っててね、うん、で裁判しても 100% 勝つわけですよ、うん、その時相手方が、まあ、本人が出廷してて、うん、でもこれって私お金ないから、うん、内装で触れん言うたら回収できひんのでしょと、うん、実際そうじゃないですか、うん、その人財産なかったら、うん、ね、判決になっても紙切れで回収できないの、うん、そうじゃないですか、法的にはね、はいはい、うん、まあ法律的にはそうですわなと、うん、ただもうあとは生き方の問題ですなって言ったらその人払ったんですよ。だからそれはやっぱりだからそういう、うん、なんか正しくない生き方をしてるなんて思ってる人っていないんですよ、うん、きっとあの客観的に見たら大丈夫かっていう人でもね、うんうん、このラジオ聞いてる人は住田大丈夫かって思ってるかもしれないけど僕も思ってなかったりするんですよ、はいはい、正しく生きてるようなつもりでいたりするんですよ。だからそこの部分をやっぱり期待というかね、してええんちゃうかなと思うし、本当にあのこの塩田さんのは途中本当にまあ目を背けたくなるようなこの人間関係の描写も出てくるんですが、最後に描かれているのは本当に塩田さんがこの人間と人間との関係っていう、そう実の部分で、うん、やっぱり、うん、信用できる、うん、信頼できるっていうところを書いてらっしゃるのが、僕は本当に人間参加として素晴らしいなって思いましたね。
テーマであるな、多分な、
まあ、強調者である私のテーマです
最後に
最後放り込んだな。
でね、あのこの番組が、はい、あの本当に翔太さんがね、今日のこのね出演に関して何回かこう LINE でやり取りしてる時に、ハマグリ御門の編なくして踊りつかれては世に出ませんでしたと、過分なお言葉いただいたんですが、実は過分じゃないんですよ。
どういうこと？
というのも、この作中にある曲が出てくるんですよ。
そうです、
ある曲。それはこの番組のみでヘビーローテーションでかけてる曲でございます。 その曲が唐突に出てくる音楽バー、歌謡バーでの取材で、後ろ奏がね、取材に訪れた場所で、なぜかその曲が流れるというのがございます。この番組のリスナーにとっては、まあおなじみの曲でございます。岡田監督がカラオケに行ったら必ず歌う曲。そうです、西条ロック3つで500円、ハマグリ御門の編。あっという間にエンディングでございます、はい、塩田武さんをお迎えしてお送りした踊り疲れてスペシャル、パート1、そしてパート2、終わりをもうすぐ訪れようとしてるわけですけれども、来週は踊り疲れてパート3で、
また来んの、はい、
ロッキーは3どころじゃないです
よ。あ、そっか、
いや別作品やね。
いやまあまあね、
い
やでもね、本当にあのたっぷり塩田さんがお話をお聞きして、もう全然足りないんですよ、まだまだ。
2は真剣な話もいっぱいありましたね。
2はちょっとあの1がね、もうちょっと最初から
2ちょっと濃かったな。
1でもうちょっと聞いといた方が良かったですよね。なんか私が強調者とかね、まあそういう話いらなかったです、正直ね。
よく言ってくれなって。
ようやく自分に気づ、気づきました。
はい、よかった最後に。
はい、
取り下げ、何
でしたっけ、
待ち会、
待ち会、行きますんで。分かってないやないかっていうね。
強調者やん。
強調者、やっぱり強調者気取りやないかいっていう。いやでもね、やっぱりあの塩田さんは本当にこの時代時代に即応した、今のこの2025年だからこそっていう作品をね、世に送り出してくださって、いや今を生きるね、社会人、社会人に限らずね、学生さんも含めて皆さん読んでほしいな、踊り疲れて議論してほしいですよね。
SNS を使ってる人にね、
そうですよね、
読んでほしいですよね。
ちょっとね、じゃあ照江先生、この番組収録次第ね、収録終わり次第すぐにね、そのジャズが生んだジャズ運動は削除して
もっと生きろかな。
もう一生ジャズっていう言葉出さないでください。ジャズ禁止、
規制厳しい。
ジャズ禁止ルールで余生を生きていただければと思います。ちょっと本当にあの2回連続長時間ありがとうございました。いえいえ、
ありがとうございました。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和7年6月25日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。